先ほど特別賛美感謝します。午後2時から先生が1時間ほどですね、そういうコンサートがありますので、今日お昼もありますので、よかったらそのままね、午後までいていただければと思います。さあ、今日はこの十字架について何曲か賛美しました。Were You There? という、ね、曲もありましたね。本当に主の十字架を見られたのか、そういう主の苦しみを聞かれたのか、まあ、そういう曲ですが、今日は、ルカによる福音書の23章の十字架のことの記されている箇所を共に見たいと思います。ルカによる福音書23章の32節3節をまずお読みしますが、167ページ、聖書の終わりの方ですが、167ページ、ルカの23章の32節3節をまずお読みします。他にも、二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで、彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。まあ、この箇所からですね、今日一緒に見ていきますが、まあ、2000年ほど前、まあ、以上前になりますが、もしエルサレムの町にいたらこの光景を見たかもしれませんね。町のすぐ外にはドクロと呼ばれる丘があり、そこに人々が集まってます。なぜ集まっているかというと、死刑が執り行われるので、その場、そういうのを見るために集まっていますが、そこには3つの十字架があります。今読んだように、イエス様が中央に、そしてその右と左に他2人の犯罪人が十字架にかかるわけですね。そこで死刑になるわけです。まあ、この両脇の犯罪人は、大変なこう犯罪を起こした、行ったためにこのように逮捕されて死刑になるんですが、中央のこのイエス様はというと、人々を愛し、人々を癒し、必要を満たし、そんなこう方なのに十字架にかかるわけですね。まあ、今日はこの3つの十字架を見ていろいろ考えていきたいと思います。3つの十字架ですね。まずその犯罪人の十字架の2つについて考えたいと思います。今読みましたが、この33節も、今33節を読みしましたので、もう一度読みますと、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左にいますね。まずこの犯罪人の十字架、その2つの十字架について考えたいと思いますが、この2人の犯罪人は大変な罪を犯しました。それは殺人と暴動ですね。そして、まあ、逮捕されて、まあ、裁判もあり、有罪とされ、まあ、このように、死刑になるわけですね。まあ、もしか分かりませんが、この2人、他仲間1人は釈放されたんですが、3人ほど捕まったわけですが、そういう犯罪をしてもですね、捕まらないだろうと思ってやっていたかもしれませんが、分かりませんが、まあ、でもいずれにしろこの2人はなんと、聖書を見ますと私たち人類、人間を描いています。一箇所、まあ、ここに何回か戻りますので挟んでいただければ、ローマの3章の18節に次のようにあります。293ページですが、 ローマの3章18節ですね。293ページ。彼らの目の前には神に対する恐れはない。とありますね。そしてこのように、この人間というのはみんなこう罪人なんですね。まあ、10節ちょっと戻りますと、このようにありますね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。ね、ですから、まあ、本当に神様を恐れ、そして神様を敬い、罪のない人は一人もいないということですね。このローマ人の手紙を通して、なんとパウロがずっとこの1章、2章、3章をかけて、いかに私たち人間、人類が全員有罪なのか、神様の御前において罪深いのかということを、まあ、訴えているわけですね。で、まあ、さらにこのローマ書の6章に進んでいきますと、23節にはこのようにも記されていますね。298ページですが、23節の前半部分ですが、罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬は死ですと、ね、まあ、まさしくこのイエス様の両脇の犯罪人は今死刑になろうとしていますが、なんと聖書を見ますと、私たち人間はみんな同じような、もちろん人を殺めたり、暴動を起こしたりはしていなくても、神様に対しては同じような罪を犯し、そしてそのゆえ、その死刑という死という裁きが待っているという話ですね。そして、まあ、今日の話に戻りますと、ルカの福音書のに戻りますと、その十字架のところには3つの十字架と言いましたね。まあ、両脇に犯罪人ですが、中央にはキリストの十字架が1つあるわけですね。もう一度33節、ルカによる福音書に戻りますが、23章の33節を見ますと、どころと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に、ありますね。この犯罪人の間にイエス・キリストの十字架がありますね。イエス様も裁判になりました。しかしながら、まあ、裁判を仕切る者には無罪と言い渡されたものの、群衆の声に流され、この十字架につけられたんですね。まあ、それはユダヤ人の指導者たちはイエス様を憎んでいたというふうにも言えます。まあ、イエス様が3年半ほどこの公のこの働きをされ、その中でいろんな病人を癒したり、貧しい人食事を与えたり、人々を教えたり、いろんなことをしてきたんですが、なぜじゃあ憎まれていたかというと、それはイエス様によって、私たちの罪が非常にはっきりと見えてくるので、それが嫌だったんですね。自分の罪がそのように、示されるのが嫌であり、ですからこのイエス様を十字架に追いやることにしますが、それは単にイエス様に対するこの単にこう人間の憎しみだけのことではなく、この十字架は実は神様のご計画でもあったんですね。ですから神様が私たち罪人を、罪深いこの人類を救うために、このイエス様を使わせてくださって、ここでイエス様が十字架にかかられたんですね。さあ、そのように3つの十字架を今見ましたが、その先を少し読んでいきますと、34節からちょっとお読みしますね。ルカの23章の34節からですが、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのかが自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を開けた。まあ、ここでイエス様がまずどうしたかと言いますと、この無罪でありながら十字架につけられたこのイエス様が、 そのような憎しみを持ち、イエス様を貼り付けにした人たちのために祈っています。そして続いてみますと、35節ですが、民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書かれた札もイエスの頭上に掲げてあった。まあ、このような方々のためにもイエス様がさっきのように祈られたんですね。さあでも続いてみますと39節ですね。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリスト ではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから、だから当たり前だ。ただ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。というこの場面ですね。でここでですね、まあ、3つの十字架を見ましたね。中央にはイエス様、右と左には犯罪人。次に考えたいのは2つの選択ですね。2つの選択です。さっきこの犯罪人たちは私たち人類を描いてますと言いましたね。でこの2人の犯罪人はこの今の読んだ会話の中でも私たちを描いてます。人類を描いてます。どういうことかと言いますと、一人の犯罪人は自分の罪を認めないし、キリストを救い主として、まあ、拒んでるわけですね。信じません。いりません。もう結構ですと。こういうことですね。まあ、39節ですね。この十字架にかけられた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分が私たちを救えと言った。自分と私たちを救えと言った、ね。このキリストだと言っていませんか、そうならば自分を救え、そして ついでに私たちも救えと、まあ、こういうように、まあ、要はバカにしているわけですね。まあ、この右左両方の犯罪人は等しく罪を犯していますし、大変なこう、まあ、刑罰に遭おうとしていますが、大きく違うのは一人は後で見ますが悔い改めますが、この今読んだのは悔い改めませんね。そしてこの自分の罪を認めませんし、キリストを救い主としても信じない、まあ、逆にこの周りの群衆と声を合わせてキリストをバカにしてるんですね。自分はキリストだ、まあ、救い主だと言ってるのであれば、ね、そんな風にこう言ってるわけですね。で結局ここで、まあ、この人も、まあ、もしかしたらちょっと断言はできませんが、イエス様が周りの方々のために祈られる、その祈りをもう聞いたかもしれませんね。わかりませんが、でもこのようにイエス様を拒んでいますね。そしてもう一人ですが、さっき読みましたね、40節から42節のこの方ですね。まずは、もう一人が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けている、だから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何も しなかったんだ。まずはこの自分の罪を認めてるんですね。 そしてさらにこの箇所で驚くのは42節ですね。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになった時に 私を思い出してください。まあ、この犯罪人は同じく罪を犯しています。同じく死刑にあっています。同じく、まあ、本来ならば十字架で死ななければならない、このことを認めていますよね。この自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと、こういう死刑になるのはしょうがないんです。私たちは大変な罪を犯しましたから、これは当たり前ですと、こんなふうにこう言っていますが、そういう中でこの人はなんと、このイエス様をこのバカにするどころか、イエス様、あなたの御国にの位にお着きになるときに私を思い出してください。この御国にの位に着くというのは、まあ、イエス様がこの約束の救い主キリストだということですね。この御国を形成する、それを治める。でもすごい信仰ではないですか。ここで、十字架の刑に遭っているイエス様です。どうしてこの王様になるんですか。どうして御国の位に着くんですか。どうしてそんな風に彼が言えたんでしょうか。まあ、それは本当に素晴らしい信仰ですね。このイエス様は、このように十字架の上に死なれても約束の御国を形成され、そしてその時には私のことを覚えてくださいと、まあ、そのイエス様の助けを求めているんですね。自分の罪を認め、キリストを救い主として信じる、このようなこの犯罪人ですね。結局聖書を見ますと、私たちはこの罪によって、まあ、はっきり言ってですね、大体皆さん、まあ、皆さんというかこう一般のこう社会でですね、この殺人者っていうのは、天国に行けますかと聞いたらどうなりますか。まあ、それはいけませんね。そんな風になるでしょ。なりますよね、当然。まあ、当然というかでもこの人は殺人者です。ですから罪があまりにもひどいから天国に行けないとか行けるとかいう話ではないんですねここを見ますと、このイエス様を信じるか信じないかというところが鍵なんですね。この方はとんでもない罪を犯しましたが、そういう中でこのイエス様の救いを求めるんですね。で、実はこの2つの選択しかないんです。聖書を見ますとね、2つの選択しかないんです。で、ここに挙げられてるんですね。その自分の罪を認めない、あるいは認めた人としてもさほど死刑になるほどではない、あるいは私にはイエス様がなくても大丈夫だというふうに考える、そういうものと、この後者のように自分の罪を認めて、そして当然神様の前において罪深いので、神様がおっしゃるように罪の支払う報酬は死です、私はそういうものですが、でもイエス様、私のことを思い出してくださいと、私はイエス様を信じますと、この2つしかないんですね、選択は。結局自分の罪を認め、主イエス様を信じるか、認めなくてイエス様を拒むか、これだけなんですね。まあ、中には、私はイエス様の教えはなかなか素晴らしいと思います、気に入ってます、参考になります、そんなふうにこうイエス様を褒める一方でも、私はイエス様を救い主としては特にいりませんと、ね、そういうふうに考える人もいるかもしれません。だから私は第三です。いや、違いますよ聖書の中で2つしかないんです。結局イエス様を素晴らしい方と認めても そこをイエス様を信じなければ、救い主として信じなければ、自分の罪を認めて、私はイエス様を信じますということがなかったら、その同じ最初の犯罪人と一緒ですね。結局私はイエス様なんかいりません。救い主は結構です。この2つしか聖書にはないんですね。ですから、このイエス様の十字架のお働きを信じて、そこに悔い改、そこにこの罪からの許しをいただくか、あるいは拒むか、どちらかなんですね。そのような意味では、この十字架上の3つの十字架というのは人類をきれいに描いているんですね。救い主がおられ、信じる者もいれば、拒む者もいる。これしかないんです、この世の中には。ね、だから最後には、この救い主というのはお一人なんですね。一人の救い主。ね、3つの十字架を見ましたね。2人の犯罪人。それは私たちですが、一人の救い主ですね。キリストは罪人を救うために来てくださったんですね。十字架というのは、まあ人によっては、この歴史上最もひどいこの不正というふうに捉えるかもしれません。で、確かにそれは間違いでもないと思いますが、しかしそれはうっかり、あるいは偶然や、単なる間違いではなく、結局それは神様のご計画であり、イエス様がそのためにこの世に生まれ、この世に生き、そしてこの十字架に向かって、そして十字架で死なれ、私たち罪人のために死んでくださったんですね。本当にこのイエス様が私たちのことを思ってそうされたんです。まあ、イエス様の足元を見ますと、この十字架のふもとを見ますと、そこには本当にイエス様のことをあざけったり笑ったり、こうバカにする人たちがいましたが、まあ今日の賛美のように、そこにはまたイエス様を信じるその女性たちも、あるいはヨハネもいたんですね。その光景を本当に心を引き裂く思いで、まあ、見ておられたんですね。ですから世の中はもうそのように2つしかないんです。イエス様を信じるか拒むか、イエス様を本当に救い主と、自分の罪を認め救い主として信じるか、あるいはイエス様はいりませんと拒むか、どっちかなんですね。まあ、救い主がお一人なんですね。このイエス様が罪人のために来られたんです。しばしば人によってですね、いや私は確かに完璧ではありませんが、でも今日の話は犯罪人の話ですから、まあさすが私は人を殺したことはありませんし、そんなにひどいものではないから、ちょっと話が違うんじゃないですか。でも聖書を見ますとですね、なんとイエス様が三条の説教ではこう話してますよね。人を憎むときに、それは人を殺すと同じような裁きに遭いますよと言ってます。さすが今日ですね、私は一度も人を憎んだことはありませんと手を堂々と挙げる人いますか。いや私もできませんよ、ね、私たちはそういうことをしてきたし、きっとまたしますし、そしてちょっとしたことがあるとムッとなったりね、してしまうような、そういうところがありますよね。そういう私たちが裁かれなければなりませんとイエス様も言ってますね。この人殺しと同じように裁かれますよっていうことを言ってますから、違うわけじゃないんですね。同じ罪人なんです。世の中の目線から見たら違いますけど、神様の義なる尺度から見たら、みんなとんでもない罪人であり、この裁きに遭うんですよね。まあ、周りのさっきこうユダヤ人の指導者たちと言いましたね、パリサイ人、律法学者、祭司たちがイエス様の足元、その十字架のふもとにいてですね、私たちにはこのキリストなんかいりません、ね、イエス様をこう信じないわけですね。 でも今日このイエス様を救い主として信じると救いに預かるんですね。まあキリストはですから罪人を救うために死なれたんです。それがこの十字架なんですね。もう一回ローマ人の手紙に戻りますが、6章のさっきは23節の前半部分を読みました。まあもしかしたら皆さんの方で最後までお読みになったかもしれませんね。ローマの6章の23節、298ページですが、さっき読まれたのが罪から来る奉仕は死ですという部分を読みましたね。まあ、そうなんですね。罪から来る奉仕は死です。でも続きがあります。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様からの賜物なんです。贈り物なんです。でそれはこのここで十字架にかかられた主イエスキリストによる永遠の命を私たちに贈り物としてイエス様の十字架によって与えてくださるんですね。すなわちイエス様が私たちの十字架の、いや私たちの罪の裁きを十字架で負ってくださったんです。本来ならば私がその中央の十字架で死ななければなりません。同じこの二人他の犯罪人と一緒になって、でもそこでイエス様が私の罪のために死んでくださったんです。今日集まりの一人一人の罪のためにイエス様が死なれたのですから、ですからこの、罪から来る奉仕は死ですというこの死の裁きの代わりにこの永遠の命をくださるんですね。贈り物として与えてくださるんです。まあ最後になりますが、ですからこの救い主はお一人なんですね。イエスキリストのみが救い主です。まあこの世の中には確かに多くの宗教はありますね。それはわかります。あるいはそういう諸々の宗教の中で様々なこのようにしてこの、名前が違ってもね、天国そういうこの永遠に預かりますよっていうこう話がありますが、しかしながら聖書を見ますとそうではないんですね。一箇所二箇所見ますと、今日のルカによる福音書の次の福音書ですが、ヨハネの福音書の3章16節を見ますとこのように記されていますね。177ページですが、ヨハネの福音書3章16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このようにこの神様がわざわざその一人子イエス様をこのお与えくださったんです。私たちに永遠の命を与えるためにそうしてくださったんですね。もう一箇所見ますと、使徒の働きになりますが、4章の12節ですね。使徒の働き4章の、12節ですが、233ページですね。使徒の働き4章に12節、まあ、10節からお読みしましょうかね。233ページですが、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちが捨てられた石が石末の石となったというのはこの方のことです。この方以外には、すなわちこの方以外、この方というのはキリストですね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。聖書を見ますと救い主はお一人なんですね。まあ十字架の場面を見てもお一人です。両脇に犯罪人、罪人、そして一人が悔い改め、一人は拒みましたが、中央には一人の救い主ですね。で、まあ、結局そのようにこの 他アルファ2、3人とか他というのはないわけですね。考えたら天の神様が私たちを救うために最愛の一人子をお捧げくださったとしますね。そしてその別にこの道もあの道もでも実はありますというのは馬鹿げた話ではないですか。皆さんそんなことしますか。自分の子供を捧げておきながら他のこの道もあの道もというのはありえますか。ありえないですよね。他に道があれば自分の子を捧げませんよ。一つなんです。それ以外にないんですよ。だからこのことからですね、神様が私たちを本当に愛してくださるゆえに一人子をこの世に遣わし、この一人子の十字架の死によって私たちの罪が許されるんですね。まあ、今日の話の最後になりますが、ルカによる福音書23章の、ところを見てきましたが、この42節に、この犯罪人の一人がこのようにイエス様に念願しましたよね。そして言った。168ページ、イエス様、あなたの御国の位にお着きになった時には私を思い出してください。さあ、イエス様はどう反応しますか？いやー、君は悪すぎるね。いやー、遅すぎますよ。そんな風に言ってますか？43節、イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。私と共にパラダイスにいます。今日ですね。まあ、パラダイスというのは、いわば天国ですね。その人が自分の罪をごまかすことなく、隠すことなく、素直に認めて、そしてなおかつイエス様を救い主として、私は本当に必要です。私のことを覚えてください。とイエス様に助けを求める結果、どうなったかと言いますと、この許しに預かるんですね。誠にあなたは、あなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます、ね。天国に行ったんですね、この人も。ですから、今日お集まりの皆さんも、私たちをここで描かれています。この十字架の、この丘の上に3つの十字架があります。中央にはイエス様、両脇に犯罪人。私たちはそういう犯罪人に描かれ、中央には私たちの救い主がおられますが、どっちの犯罪人ですか？右ですか？左ですか？ああ、私はそんなにひどくはない。そんな聖書が罪の支払う報酬を死ですと言ってますが、私はさほどではない。いや、イエス様はいりません。ですか？それとも、今日この犯罪人のように、確かに私はこの裁きに預かるべきです。そういう罪人です。でも、イエス様、私のことを覚えてください。ね、私を許してください。このように言っていますか？選択は2つしかないんですね。救い主はお一人です。ぜひですね、今日この3つの十字架を見ました。今日どうされますか？まあ、すでに私はあの犯罪人の仲間です。私はイエス様の本当に救いを信じて、自分の罪を認めて、イエス様を救い主と信じました。そうであれば、もうね、天国の約束いただいてますね。感謝ですが、まだですか？まだでしたら、今日、ご自分の罪を認めてですね、イエス様を救い主として信じると、この同じ約束が与えられます。イエス様が言ったように、あなたは私と共にパラダイスにいます、ね。天国に行きます。これがこの人が優れた素晴らしい人生を過ごしたがためじゃないんですよ。イエス様が救い主だからです。イエス様が私たちの罪の代わりに罰を受けてくださって、許しをくださったからですね。さあ、 ぜひですね、まだイエス様を信じておられなければ、今日素直に自分の罪を認め、そしてこのイエス様を救い主として信じてください。そして兄弟姉妹、このようにこうもう一度この十字架の場面を見ますと、改めて神様のご愛とイエス様の大きな犠牲を覚えて、どうでしょうか、さらなる心の感動感謝もありますか。まあ、私たちもさっきの賛美のように、まあ、その場にいなくてもそのことを思い描き感動すべきです。そしてその感謝がゆえに私たちは本当に心から主にお仕えすべきですね。人生を無駄にしてはいけません。また今日の話というのはある意味、そうですね、この伝道というかこう人々にイエス様の救いのお話をするに素晴らしい絵になりますよね。分かりやすい絵ですよね。そしてその一つの絵を持ってね、あ、こういうように救い主は私たちのために来られましたよっていうふうにお話しできるわけですね。ぜひ周りのまだイエス様を信じておられない方にもこの救い主の素晴らしいこのことをお話しください。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように御言葉を通してこの3つの十字架を見ました。中央にはイエス様救い主がおられ、両脇には罪人がおられ、それは私たち人間を描いていますが、同じく一人が自分の罪を認めずにキリストをイエス様をこの救い主として信じようとしませんが、しかしながら一人は自分の罪をごまかすことなく認め、そして救い主を信じ、そしてこのイエス様と共に天国にというこのお話を見ました。どうか私たちがこのことを覚えて、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹がこのゆえに感謝しつつ主にお仕えできますように、またまだイエス様を信じておられない方がこのお話の真実を覚えて、主を救い主として今日にでも信じ受け入れることができますように、自分の罪を認めて主イエス様を救い主として信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま頭を下げたまま一つ二つ伺いますが、今日はこの三つの十字架という話を見ました。中央には救い主、両脇には犯罪人二人、それが今の私たちの世も描かれています。そこにいかがですか。私は確かに、この罪人です。これまではあまりこの罪ということを意識もなかった、あるいは軽く見積もってましたが、しかしそれはごまかすことなく本当に死に値うほどのものであると、僕も私もそのように認めますし、イエス様を救い主として信じたいんです。そのような方々がおられますか。おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、はい、はい、手を挙げて結構です。他にどうでしょうか。はい、ありがとうございます。手を挙げて結構です。他にどうでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上にも、また他に主が心の内に働かれる方々の上にも豊かにお働きなりお導きに、そしてこの救いへとお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。最後に聖歌の413番を賛美しましょう。聖歌413番です。
疲れ死の日 Thank you.